Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2019 nen 5 月30 日 mokuyobi wa watashi enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, chujuite komento to Indonesia no samajama na chouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシア観光省は、東ヌサテンガラ州のラブアンバチョ観光地周辺の観光に従事している120名の労働者に対して、コンピテンシーテストを実施しています。観光所の観光と省庁間の関係のための人材育成の副会長、アシスタント、ウィスヌーバワ・ダルナ・ジャヤ氏は、5月29日水曜日ジャカルタで、この活動は、増加する外国人観光客を迎えるために観光地の周りのコミュニティの準備を構築することを目指していると語りました。また、インドネシアの観光セクターの重要性についての意識を高める準備をしています。アンタラ受信者が引用したように、このコンピテンシテストは5月28日と29日にラブアンバージョで開催されます。5月28日と29日にラブアンバージョで開催されました。それでは次のニュースです。ハンゾーのインドネシア学生コミュニティの会長であるファンディ・プトラリマンとはインドネシアの日プログラムを通じてハンゾー支店の中国のインドネシア学生協会と一緒にバリ島以外の中の観光名所新しいバリ島を紹介する任務があると語りました。アンタラ受信者が引用したように、彼は5月29日水曜日北京でチェイジアンの首都のモールの一つで開催されたイベントには91人のインドネシア人学生が参加していると述べました。インドネシアの日にはバティックファッションショー、伝統的な服パレード、オーケストラ、そして伝統的なインドネシアの踊りがも催されます。彼によると、これはインドネシア政府が中国からより多くの観光客を獲得するのを助けるためにモールで開催された最初のイベントだということです。観光省は今年中国からの350万人の外国人観光客の訪問を目標としています。バタム管理庁は物流と商品活動を統合し、利害関係者へのサービスを改善するためのブロックチェーン技術の使用を奨励します。アンタラ受信者が引用したように、バタム管理庁エリプトラ・イラワリ会長は、5月29日水曜日ジャカルタで、それはスマット契約と呼ばれるブロック 空前技術を提示すると語りました。突破口は物流は国民経済の鍵であるため非常に重要です。彼はまたこの技術は後にデータセンターからのデータセンターサービスとバタム管理庁の事業体の一つであるバタム管理庁の情報システムを使用する予定だと述べました。ブロックチェーン技術は取引を記録してデジタル的に統合できるプラットフォームです。派生した取引は複数のコンピューターに保存されます。そのため何百何千ものコンピューターのシステムを乗っ取るのがより困難になるでしょう。アイランガ・ハルタルト工業大臣は数日株式会社などの大規模な日本企業はインドネシアへの投資を強化したいと考えていると語りました。アイランガ大臣は5月29日水曜日ジャカルタの声明で、三井住友銀行は日本の金融部門にインドネシアへの投資を増やすように進めることができるように、インドネシアへの金融セクター投資の成功事例を実現することができると述べました。アンタラ中心者が引用したように、2018年に20カ国を再利用の投資先として特定した米国の入手調査に基づき、インドネシアは投資する2番目に良い国にランクされています。一方、世界銀行の報告書は、インドネシアは世界190カ国のうち73位にランクされています。このランキングは以前の120位から上昇しました。それでは最後のニュースです。アイランガ・ハルタルト工業大臣は2019年5月28日から31日まで4日間の日本への実務訪問中、 4.0 の産業時代における国内製造業の業種力を向上させるための努力として、日本からの化学および鉄鋼部門への投資を目標としています。これは火曜日ジャカルタの声明でアイランガ大臣が語ったものです。日本での公共大臣一連の活動は、総実株式会社新日本製鉄部実などの大企業の取締役と会談しました。また業界団体経団連と会談する予定です。先日ソジツ株式会社はインドネシアに第二のメタノール工場を建設することに関心を表明しています。大臣は投資を増やすことは国内の製造の能力を世界的により競争力のあるものにするために高めるために非常に重要であると述べました。インドネシアへの日本の投資は2017年2番目に大きいです。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はテレサ・メイの辞任は次の首相に政治的負担 を残したについてお伝えします。欧州共同体を離脱するというイギリスの決定は国内の政治的混乱を引き起こしました。テレサ・メイ首相は力を失いました。2016年7月以降、ついに彼女が首相としてから辞任した可能性があったと発表しました。イギリスの保守党の指導者は、イギリスが欧州連合を離脱することを統治する国民投票を実施しなかったために克服しました。議会の前で彼女の辞任を実行するとき、テレサ・メイは彼女がブレジット国民投票の任務を完了することができなかったのが残念だった。議会の前で彼女の辞任を実行するとき、テレサ・メイは彼女がブレジット国民投票の任務を完了することができなかったのが残念だったと述べました。スピーチの間に泣いたマーガレット・サーチャー号のイギリスの2番目の女性首相は、彼女が提案した欧州連合との提案された合意を承認することは議会承認を納得させるのが難しすぎると認めました。ブレグジットから抜け出すことの理想は、大多数のイギリス国民の議会議員の支持の実現に立ち向かうという決定でした。テレサ・メイが提案したイギリスが特定の条件で欧州連合を離脱するという提案は、ノートだけでなく彼ら自身の政党保守法のメンバーによっても却下されました。国民投票の結果の判断するイギリスが欧州連合の離脱することに同意する人と、それを拒否する人の割合の差は 51.8% が離脱すること、48.1% に対して反対したとき非常に薄いです。心理的に議会の議員に影響を与えているのはおそらく多少の違いです。テレサ・メイはついに諦めました。5月の辞任がブレグジットの和解の完成を促進するかどうかはイギリスで質問になります。ブレグジット国民投票の後に設定されたイギリスとの欧州連合の合意のための規則は、イギリスが3月38日に欧州連合を離れる期限を与えられたことを強調しました。しかしイギリス国民の、イギリスは何の意味もない死にイギリスを離脱することを決定する予定です。5月の辞任後、イギリス政府が欧州連合に提案した提案を承認する議会の政治決定が悪い影響を与えるでしょう。そのためブレグジットを救う最大の望みはいいことになるでしょう。それは保守党からのものであるテレサ・メイの代わりに負担になりました。このようにブレグジットプロセスが一定の合意をもっと困難になるとは言われていなくても、テレサ・メイの辞任は依然として国内の論争や問題を浮上させる可能性があると述べました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年5月30日にイギリス空軍はドイツのケロニュシーに大規模な爆撃を行ったことから始めます。イギリス空軍はレイン 側の左側に位置するドイツのコロニュ市に初めて大規模な爆撃を行いました。コロニュ市の約240ヘクタールの重要かつ戦略的な産業地域がイギリス空軍に突然攻撃されました。この攻撃は第二次世界大戦でドイツ軍を弱体化させるドイツの大都市に対する大規模な連合軍の攻撃の始まりでもあります。次はナイジェリアのビアフラは独立したが内戦を引き起こされた事件についてです。東ナイジェリア連合地域は1967年5月30日に正式にビアフラ共和国の名前で州都はエヌグーで独立することを決定しました。独立を宣言した後ビアフラはハイチとアフリカ小国から外交上の承認を得ました。しかし中央政府はビアフラの独立性を認めませんでした。一つの理由はその地域がナイジェリアの経済によって重要な産油地域であることです。そのためビアフラ当局による一方的な独立宣言の1週間も経たないうちにナイジェリア中央政府はビアフラ政権を強制的に解散させるために軍隊を発揮し始め、ナイジェリア内戦が発生しました。最後はエールフランスはコンコルドの飛行を停止することについてです。1950年以来フランスとイギリスのコンソーシアムによって作成された超音速利用客機コンコルドは計画と設計から始められました。1960年代の終わりには最初のコンコルドが飛行しました。コンコルドの超音速利用客機の存在は近代飛行の新しい時代を告げました。しかし、残念ですが、超音光害と費用のコストがかなり高く、数回事故が発生したため、コンコルドの飛行は2003年5月30日に、エールフランスのフランスの航空会社によって停止されました。一方、イギリスの航空会社は2003年10月に正式に停止されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Engkaulah teman sejati. untuk hati yang ku nantikan. Hanya kau dan aku yang tahu arti cinta yang telah kita punya.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はアフガンが歌う Untukmu Aku Bertahan でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシアについてお伝えします。
Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、インドネシアクの時間です。今日は環境林業省は地方自治体に B3 廃棄物管理の罰則の建設を奨励することについてお伝えします。環境林業省は医療廃棄物あるいは危険有害物質 B3 の処理建設に意欲を持つ地方自治体を奨励します。これは土曜日東ジャワ州スラバヤ市で開催された病院医療廃棄物リサイクル討論会の演説で、環境林業所の B3 および B3 以外の廃棄物管理の地政企業化局エドワール・ニクション・パクパハン局長が語ったものです。彼はまた、現在インドネシアには6種の医療廃棄物処理サービスがあると述べました。しかしほとんどが民間によって運営されていて、地方自治体によるものはまだないと語りました。エドワール局長によると、南スラウェシ州政府は現在、中央政府にB3廃棄物処理場建設の強化を申請中だということです。エドワール局長は、今年、許認可プロセスが完了することを願っています。彼は南スラウェシ州以外に東ジャワ州もB3廃棄物を建設したいと述べました。この情報によると、 東ジャワでは毎日11トンの病院医療廃棄物数があります。一方、インドネシア廃棄物数企業家協会のサウト・マルパ運会長は、この議論の目的は東ジャワ州の病院が廃棄物をより適切に管理できるようにすることであると述べました。それだけではなく、インドネシアの廃棄物企業家協会はまた、近日中に電気および薬品の製造業者との会合を開くことを計画しています。彼らは医療廃棄物を生産しているので、協力するように進められています。彼によると、廃棄物の問題は病院、ホテル、レストランなどの廃棄物の生産者だけの責任ではなく、製品をリサイクルすることが期待される生産者を含む全ての者の責任でもあるということです。生産について考えるだけでなく、その持続可能性についても考える必要があります。彼らの製品からの廃棄物は処理、そして可能ならばリサイクルされなければなりません。これでインドネシア語を終わります。
Ketulusanku, bidadari, bidadari.
今お聞きいただいた歌はアンレ・ヘハヌサが歌うビダダリでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はソロバチャ伝統をご紹介します。ランバダンはもうすぐです。この聖なる月を歓迎するためにインドネシアの人々は様々なユニークな伝統を持っています。その一つがソロバチャ伝統です。ランバダンの月に向かってブギスとマカサラの部族は部族の典型的な様々なメニューの前でソロ伝統の読むまたは祈りを一緒に行います。この遺伝的伝統は一般的にラマダの初日の前日に行われます。ラマダの月を歓迎する方に加えて、この伝統はまた団結すると調和を促進するために開催されます。スロバチャ伝統イベントの間、家族は各族の家または長老に集まります。以前は数十結婚した家族が年配の党に資金を集まれたり、伝統を守ることを信頼していました。自発的なお金は彼らの経済的能力に従って集められます。自発的にはまたは売るとして知られている家畜や庭の製品を寄付することを望む人にとってもそれは供与されます。ソロバチャの前日には通常女性は伝統的な料理を用意するのに忙しいです。放し飼いの鶏肉、牛乳の魚、そしてラはバナナの石からの野菜の一種からの料理があります。バリア幹部や真ん中から取り除かれ、その後味付けされたマッシュポテトでいっぱいになった淡い皿をお見逃しなくなります。ソロバーチャーの伝統の敵にはブギスとマカサルの社会は個人の家族を習って祈りました。それに加えて彼はまた新にまだ生きている人々には健康栄養長寿が与えられることを訴えました。それに加えて彼はラマダンが到着する前にまだ集まることができるので、彼はまた感謝しています。祈った後準備されて食べ物は一緒に食べられます。それから出席するすべての人々はラマダンの聖なる月に入る前に謝罪しました。まだそこにある食物は隣人と共有されるためにとって置かれます。おもてなしを育むことに加えて、この伝統はまた周りの人々と共有することを教えてます。リスナーの皆さん、これでボソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Yeah.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワンナワンニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワンナワンニの時間です。今日は2019年の国家教育の日の記念日についてお伝えします。インドネシアでは毎年5月2日が国家教育の日ハルディクナスとして祝われます。5月2日にタマンシスワ教育機関の創設者でもあったインドネシアの教育の先駆者としてのキハジャル・デワンタラの誕生日は1959年12月16日、1959年12月16日、316号の大統領令によって、インドネシア政府によって国家教育の日として祝われました。キハジャル・デワンタラは勉強できるオランダ生まれの子供や裕福な人々だけを許可する当時のオランダ領土インド諸島政府の教育政策に反対することを大胆に試みたことで知られていました。2019年国家教育の日の記念式典を記念するの中で、教育文化省は教育文化週間を開催しました。このイベントは2019年4月26日にジャカルタのセナヤにある文化教育省の事務所でムハジル・エフェンディ文化教育大臣によって開かれました。このイベントの開会式は総統教育から中等教育までの多数の中教員教師そして学生とともに教育文化大臣による何百もの通りの開放によって行われました。文化教育大臣は国家教育主管の活動は継続的に教育の進歩を増やす仕様に地域をやる気にさせるために伝統になると考えています。2019年の国家教育の日の記念は2019年4月20日からインドネシアの各州で開催されました。国家教育の日の記念日のピークは2019年5月2日木曜日、ジャカルタの教育文化省の事務所で開催されました。インドネシアの34州での文化教育主管の実施は同地域の文化教育所の技術的な実施ユニットインドネシア出版協会イガピおよび州教育局の協力によるものです。さまざまな活動はジャカルタ教育文化省で開催された教育文化主管で行われました。その中には安い本の展示会、アートパフォーマンス、コンテスト、奨学金展示会、キャリアフェスティバル、先生と先教員のコミュニティとの公開チャット、バンドフェスティバルなどがあります。2019年5月2日の国家教育の日の祭典のピークは ジャカルタの文化教育所の事務所で行われました。このイベントの前には群島地域の服を着ている式典参加者のパレードが行われ、その後2019年の国家教育の日の記念の国旗式典が開催されました。その後料理パーティーの活動が続き、文化教育省の役人によるワヤンオランという人形劇で閉幕しました。教育文化省のリリクスハルディ事務局長は、2019年国家教育の日は2019年の国家教育の日のテーマ、教育の強化、文化の促進に従って教育を強化し、文化の進歩を促進し続けるために、すべての教育関係者および文化的関係者をやり気にさせることができることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニョを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Hai, listener no minasan. 次はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。今回はヌヌンワルディマンのスラット運動のご紹介します。
Voice of Indonesia。
ヌヌンワルディマンはインドネシアで最高の女性ジャズシンガーの一人として知られています。彼女の名前は1981年に2つのシリーズのナダ・ダン・インプロフィサスアルバムをリリースしてから知られるようになりました。その後1983年にヌヌン・ワルディマンアルバムをリリースしました。このアルバムの中心的な曲の一つはソラト・ウンダガンです。この曲はユリウス・フィオレによって作成されました。この歌はいつか彼女がまだ愛している元恋人から手紙をもらった女性の物語を伝えます。残念ながら、この手紙には元結婚式の招待状が含まれていました。はい、これはヌヌン・ワルディマンの空と長安、どうぞお聞きいただきます。
Tinggal pergi Tiada kabar berita Hidupku merana Berdebar hatiku Tiba ujung suratmu Ku membacanya dan kecewa Apa kini harapan Kekasih tak kembali Yang ku terima undangan Esok akan mengikat janji Sahabat karibku Telah menawan hatimu Ku doa selamat dan bahagia suratmu ku membacanya dan kecewa apa kini harapan kekasih tak kembali Telah menawan
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は Voice.of.Indonesiaツイッターは @voiceindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。